鮮度というものは刻一刻と落ちていくっていうのはもう当たり前ですよね。お肉や魚、卵、野菜、すべてにおいて鮮度は1秒ごとに落ちていきます。そして情報っていうのも1秒ごとに落ちていきます。私の誕生日が7月4日で、その後すぐ、まあ直近の配信といったら7月9日でした。で、それがちょっとうまく取れず、12日に延期になって、で、さらに12日になんかちょっと喋れないんだよなと思って、19日、今日に至っています。夏バテでしょうかね。本当、急になんかこう、あれ、今の喋りどうだった私っていう、なんかこう、なんて言うんでしょうね、もやもやした、霧がかかったような、まあ、そんな時間を経まして、今まさに、今日まで待ったらそりゃもう喋れるだろう、と思って今収録に臨んでいます。お誕生日のメッセージをくださった皆さん、本当にありがとうございます。ね、とんこつラーメン1号さんも、ハッピーバースデー、35歳。まだまだヤングだね。元気いっぱいの1年にされてくださいといただいております。ありがとうございます。35歳。まだヤングと言ってもらえるのは本当に嬉しい。本当に嬉しいですが、なんか、その時の喜びも、なんでしょうね、もう、だいぶ時間が経ってしまったがゆえにですね、なんだかすごく昔のことのような、もうまだヤングだねって言われたあの日が相当昔のことのように、感じてしまう今日この頃です。ともあれ、メッセージいただきまして本当にありがとうございます。 Facebook とかでもね、たくさんおめでとうメッセージいただきまして、なんかFacebook なんか本当にマジでほとんど開いてないんですけどそれでもこうやってねメッセージをくださる方がいらっしゃるっていうのも本当にありがたく嬉しいことですね。なんとかして私も皆さんに返していければなと思ってはいるんですけれども、しかしいかんせん Facebook が性に合わないのかあんまり開かないっていうね最近はもっぱら Twitter、 まあもともと Twitter 派なのかな。でインスタも時々、まあ自分が写真を載せるときにちょっと見るぐらいなんですけどね。まあ今年35歳ですから、35歳の1年間はですね、もっと勉強し、もっと本をたくさん読み、見識を広げるというか、人間的に深くなっていくというか、でさらに言えば言葉の武器を増やしていきたい。武器っていうのはその攻撃するようなタイプの武器ではなくてですね、まあ要は自分の腹の中にある思いを上手に相手に伝えるとか、相手を不機嫌にしないように伝えるとかすごく大事なスキルですよね、とか、まああとはそうですね、いろんな人の言葉から何かを察する力であるとか、まあそういったいわゆるコミュニケーション能力、そして表現力みたいなものをもっと増やしていけたらいいなと思います。そんな私が今日ちゃんと喋れるかなってちょっと不安に思いながら臨むやぶおそ、始まります。夜分遅くに失礼します。35歳になりました、中満幸子です。7月19日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。もうほぼほぼ9日金曜日に書いた原稿をそのまんまやってますけどね、大変長らく配信を遅らせまして、お待ちいただいていた皆さんありがとうございます。本当にすみません。なんでしょうね、やっぱ第三者の目というか、ディレクターさんがいて他のスタッフさんが一緒にいて、よしじゃあ喋ろうか、 今の喋りなんだよ、面白くねえな、もっと面白いこと喋れよみたいな、なんかそういう現場が恋しいというかそういうなんかこう人と一緒に作っていくみたいなものが、非常に恋しく感じるもどかしいこの2週間だったかなと思いますが、だからね、本当は仲間を増やしたいっていうのもね、35歳の目標にしたいなって思ったんですけど、まあただ世の中の情勢的にはね、そうも言ってられないというか、人と一緒に何かをやるのがまだまだ難しい状況ではありますので、まあ一人でも、まあ、こういうコロナじゃなくても私ずっと多分一人で、ネクラにやってたかなって思うんで、まあそれはそれでいいかなって思うんですけど、まだまだ頑張っていきたいと思いますので、夜分遅くに失礼します。この番組をどうかどうか見捨てないでいただければと心から思います。まあ、 そんなこんなで、まあ、やる気が湧いてはしぼんで、しぼんでは湧いてを繰り返す、まあ、そんな日々なんですけどね。どうですか、夏バテしてませんか。もうなんかだいぶ暑いというか、もう梅雨も明けましたしね、関東もうだいぶ暑い日々ですよね。この時期になると、まあ若い女性も一斉にこう肌を隠すというか、アームカバーだの長袖だの着て、サングラスをかけ、帽子をかぶり、ないしは日傘をさして、でほら、ね、コロナが始まって以降はマスクもねしてるじゃないですか。この間なんか前から歩いてくる女性がもう完全に日焼けガードする格好だったんですけど、マスクがね、もうかかし先生の口布みたいなタイプのマスクをされていて、あれ日焼けガードにもなるんですよね、多分首元とかをガードしてくれる、もう完全に怪しい感じで、サングラスもかけてさ。でもそういうことに気を使う人、日焼けとかにとっても気を使う人って、ある意味おしゃれな人だと思うんですよね。おしゃれに気を使う人だと思うんですよ。見た目とかそういったファッションとかにも気を使う人だと思うんですけど、そんな人がそういう格好で出歩くっていうのはどうなんですかなんか私本当前から思ってたんですけど、日焼けを気にするって言って長袖をねずっと着てる人で、その美しく保ったお肌はいつどのタイミングで誰に見せるのかなっていう、なんかそこがねちょっとね面白いなって思ってて、物語がありますよね。ここぞという時に出すんですかね、クラブみたいなところに行った時とか。だってプールとかさ、水着で歩く時なんかはもう絶対ダメでしょ、肌出したら日焼け絶対するもんね。いつ出すんだろうと思って冬場に出すのは寒いしなっていう、私は昔からあんまり気にしないタイプでね、バイクに乗る時でさえ日焼け止めを塗らないっていう強者な20代を過ごしたんですけど、おかげさまでね、ちょっと腕のシミとか顔のシミとかがちょっと気になる感じにはなってはきていますがね、まあそんなこんなで夏が始まったなって感じです。梅雨が明けたから梅仕事とかされてる方もねいるんじゃないかなと思うんですけど、今年は私はもうちょっとやりませんでした。梅干し漬けは、梅干し作業はやらずに梅ジュースのみで、頑張っております。梅ジュースさえあればね美味しいからって言いつつ、あんまり飲んでないかなこのままじゃ梅ジュースが発酵してまた容器が爆発するなんてことになりそうですけど、容器が爆発ね。とんこつラーメン1号さんからのメッセージ、質問ですっていうことでいただいてるんで、ちょっとここで、あ、とんこつラーメン1号さんじゃないね、サマー期間限定っていうことで、とんこつ冷やし中華1号さんからメッセージいただいております。冷やし中華始めましたか、ありがとうございます。今回は質問です。オリンピックが近いですが、東京の人は歓迎しているのでしょうか。楽しさと不安、いろんな意見がテレビでは放送されていますが、実際に中馬さんの周りはいかがですか。 そういえば梅ジュースをペットボトルに入れてオリンピック会場付近で爆発させないでね。でもニュースに出るなら教えてくださいねといただいておりますが、させませんよ梅ジュース爆弾ね、バーンって爆発した途端梅ジュースのエキスがパッと飛び散ってね、周りの人がベタベタするっていうすごい迷惑なやつですけど、あれ結構ね危ないですからね、破片とか飛び散って。オリンピックがねいよいよ始まりますけども、そうね、私的にはねあまり歓迎ムードではないですよ。私はね、まあそれ始まったらオリンピック見るんでしょうけど、テレビとか放送があれば、まあ、多少は気にするんでしょうけど、ただやっぱちょっと政府の強引な感じ、そのオリンピックありきな感じが解せないというか、まあ、夏フェスが中止になり、で多くの人が訴えているように子どもたちのね運動会であるとか林間学校であるとか、まあ、そういったものが中止になり、その国民生活の楽しい部分が結構中止になったりとか削られている中、強行にオリンピックをやろうってする割にですよ、なんか準備が足りてないっていうか追いついてない感は否めないですよね。海外から選手の方も来られて、その人たちがコロナを持ってくる可能性もあるし、その人たちを危険にさらす可能性もあるし、まあだからそこでね、その例えば感染爆発みたいなものが起きて、で医療機関が圧迫されてみたいなことになってくると、国際問題だって起こりかねない。結構だからね、割とシビアに危険な状態なんじゃないかなって私は個人的には思うんですよね。だからそうね、私は結構不安8割7割ぐらいかなって感じですけどね。周りもね、オリンピックすべきだみたいな方はあんまりいらっしゃらないかなって感じですね。やるんだったらちゃんとしてよっていう感じかな。まあ難しいところですね。ただ東京のね道にはその東京オリンピック2020みたいな旗が今もかかっていますし、まあオリンピックを期待していたというか、オリンピックが始まるワクワク感みたいなものはまだまだ保たれてはいるし、そしてオリンピックのグッズがねスーパーなどで販売されているんですけど、あれ誰かが買ってるところ見たことないんですけど、オリンピックグッズが関連グッズが売られていたりとか、まあそういったところはちょいちょい見かけますけどね。なんかちょっと温度差あるなっていう感じかな。いかがでしょうか、豚骨冷やし中華1号さん。今年はまだ私冷やし中華食べてませんので、これからかな。冷やしラーメン、冷やし中華、ざるそばは食べたこの間なんで、あとそうめんとか、あー冷やしうどんもいいな、なんかその辺も食べていきたいなと思ってます。というわけでメッセージご紹介しましたけれども、じゃあまあテーマの方に行きましょうか。今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。今回のテーマは癒しが欲しいということなんですけども、まあ、なんでこのテーマにしたかっていうと、まあ、癒されたかったからですよね。単純にもう2週間前からやっぱ疲れが出てたんでしょうか。なんかねこう モヤモヤするというか、こうやる気が起きないというか、でしかも食欲もね、そんなに言うてね、めちゃくちゃ食べたいっていうことはないんですよね。酢飯が食べたい季節だなっていう、あのさっぱりと、夏場にはあの酸味がね、酸味っていうか米の甘みを引き立てるあの味がいいんだよね。まあそんなこんなで今回は癒しが欲しいなんですけども、私の癒しはですね、ちなみにやっぱりハムスター動画でしょうか。めっちゃ可愛いんですよ。まあ季節折々可愛いんですけど、ハムスターは。ただやっぱ夏といえばハムスターがぺっとりと、なんかあの平べったくなっている、ちょっと溶けてる感じになる、写真が今結構出回ってきてますけど、夏になるとそのハムスターがね、動画写真増えてきますよね。あれ、ハムスター飼ってらっしゃる方は注意していただきたいんですけど、まあもちろんご存知だとは思いますけどね、ハムスターって暑さに弱いんですよ。暑いのに弱い。だからあのぺったりなってる時は、そのできるだけ冷たいところ、ひんやりしたものにたくさん触れてというか、体温を下げるためにあれぺっとりなってるんで、ぺったりなってるな、可愛いなって思いつつも、ちょっと室温気をつけてあげてほしいなって思うんですけどね。まあただやっぱりハムスター動画、ハムスター写真が一番の癒しかな。あとは冬場にさ、お風呂の入浴剤の話しましたけど、今年もねクール系の入浴剤を購入しました。クール系はやっぱり暑いんだか冷たいんだかみたいな感じになるじゃないですか。体は温まるんだけど、こうヒヤッとするというか、あれどういう仕組みなんですかね。発火かな、発火水みたいな感じなのかな。一時期ほら発火水を体にね、ちょこっとだけタオルに染み込ませたやつでちょっと体拭いたりすると涼しくなるっていうじゃないですか。で発火水はでもあまりつけすぎると痛い感じになっちゃうから、すっごく痛くなっちゃったり、風が吹くともう痛いってなっちゃうから気をつけてねっていうのがあるんですけど、まあそれに近いものがありますよね、クール系の入浴剤。まあそれをこの間買って時々使ってるって感じかな。クール系はさ、青い綺麗な色なんだけど、ただ色と香りどっちもさ、どぎついよね。なんででしょうね。なんかきっつーってなっちゃって、洗濯前にはちょっと使えないかなって感じかな。なんか洗濯物に色移りしそう。まあだからハムスターとお風呂で、またちょっと秋頃完成予定なんですけど、編み物を始めました。セーターをね編み始めたんですけど、 V ネックセーターを、もう最初の襟ぐりのところを作るところから、もう何回も何回も編んではほどいて、編んではほどいてってやって、果たしてこれは癒しになるのかって思いながらやってるんですけど、でもやっぱり好きなことに夢中になって没頭するっていうのは一番の癒しだと思うのでね、編み物を始めてみたって感じですかね。編み物ってさ、手を使うじゃない。で私は冷え性ではあるんだけど、手のひらと足の裏にめちゃくちゃ汗かくんですよ。なんか冷えてるのに汗びっしょりみたいな。だからさ、セーター編んでて、そのセーターが私の手汗で汚れてんじゃないかっていうちょっと心配がね、ちょっとあるかな。夏場は特にね、変な感じなんですよ。手は冷え切ってるのに汗が出る。まあ、冬場もそうなんですけどね。まあ嫌なもんですけども。まあそんぐらいかな、私の癒し。どう？何年も前からずっと同じ癒しなんです。だからこそ、ちょっとみんなに癒しについて聞いてみようかなと思って、このテーマにしました。というわけでね、いくつか癒しのお話メールいただいてますんで、次のパートでご紹介していこうかなと思います。というわけでちょいと挟みまして、チャプター2です。